聖書を朗読します。はじめに旧約聖書申命記6章10節から13節。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神、主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、5章21節から25節。キリストに対する恐れをもって、互いに仕え合いなさい。妻たちよ、主に仕えるように、自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。以上です。
しばらく間が空いた感じになりましたが、昨年のアドベントに入る前まで私たちはこの主の日の礼拝において、エフェソの信徒への手紙の言葉を学びながら、礼拝を守っておりました。今日からまたそれを受ける形になりますが、エフェソの信徒への手紙のその続きを学びながら礼拝したいと思っており、先ほどはその5章の21節から25節までに記されている御言葉をお読みいただきました。まずこの箇所の前後関係をごく簡単に振り返りますと、エフェソの信徒への手紙におきましては、後半にあたる4章から、キリストを信じ教会の一員とされた信仰者の具体的な教会生活、信仰生活についてこう語られていると言われています。でさらにその後半でも、今日の5章の21節のところが、一つの大きな区切りになっているのです。でこの5章の21節よりも前は主にこう教会における生活について、話題が教会における生活のことが話題になっておりました。それに対してこの21節、5章の21節からは私たちの日常生活に関わる側面の強い、具体的には、夫婦の関係であるとか親子の関係であるとか、奴隷と主人の関係など、身近な人間関係の中で私たちがどう生きるかということが、大切なテーマになっています。私たちが用いている、新共同訳の聖書でも、5章の21節のところに、妻と夫という込み出しがついておりますし、左のページに移って、6章の1節のところには親と子で、6章の5節には奴隷と主人、 まあ、そういう込み立ちがついている、まあ、その通りであります。実際これからそうした、まあ、具体的な、人間関係、家族関係を見ていくわけですが、その前に、まあ、今日の初めのところ、書き出し21節では、まあ、どちらかというと、まあ、それら全てに共通する根本的なテーマが、こうまず語られているとされています。まあ、キリストに対する、まあ、21節ですね。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。まあ、これはただ、まあ、妻と夫に関してだけではなくて、まあ、やはりすべての人間関係にも当てはまる、まあ、そういう根本的な進めということができると思います。で、今日はまず、この五章の21節の言葉を中心に、学び、思い巡らしていきたいと思っております。まあ、短い言葉といえば短い言葉ですが、まずその中で、初めに心に留めたいのは、まあ、互いに仕え合いなさいという言葉です。まあ、こういう言葉は教会ではよく耳にする言葉でありますから、まあ、それほど、ああ、そうですかというぐらいかもしれませんけれども、しかしよくよく考えてみれば、私たちは誰でも自己中心的なところが強くあります。ですから、お互いの関係の中で、自分を、やはり自分を相手よりも上に置こうとする。いや、自分が中心になって、自分、相手が自分に従ってくれること、そのことをやはり当たり前のように期待しているところがあるように思います。またさらに言えば、私たちはやはりこう社会一般の通念とか、お互いの力関係といったものにとらわれがちなところがあります。で、そういう場合には、もう知らず知らずのうちに片方の人が下の位置に立たされて、一方的に相手に仕えることを求められる。しかも誰もそのことを意識もしない。そういうことが起こります。まあ、聖書が記された頃の古代の社会では、まあ、男尊女卑と言いましょうか。まあ、妻が夫の下に立ち、女性が男性に仕えるというのが当たり前のような風潮がありました。ですから、そういう、まあ、時代背景もそうですが、私たちのあり方、私たち自身の、まあ、罪と言ってもいいでしょうけれども、そういうあり方を考えるときに、聖書が、ただ、あなたは人に仕えなさいと言っているのではなくて、互いに仕え合うように語っていること、やはりそのことには改めて注意する必要があると思います。まあ、先ほども、まあ、教会の中では、まあ、使えるという言葉、まあ、比較的よく口にされると申しました。まあ、一般にはあまり一般社会で使えるという言葉は、少なくともいいイメージでは受け止められないと思うんですが、まあ、教会では、そういうことはよく口にされますね。しかし、それだけに私たちは、まあ、そういうことはもう大体実行できてるんじゃないか、まあ、そう漠然と思っているところが、あるようにも思います。しかしそれが本当に、まあ確かに教会というのは皆さんの奉仕によって成り立っているところがありますので、多くの方が本当に疲れておられる。そのことはわかるんですが、でも、そこで本当に互いに使い合う関係がこう形作られているか、そのことを、そのことのために、やはり思いを砕き、心を砕いているか。つまりイエス・キリストにおいて本当にお互いに尊び合い、重んじ合う、そしてその上で相互に仕え合う関係になっているかどうか。やはりその都度、折に触れて吟味する必要はあるように思います。気がつけば、ある人が相手に一方的に仕えているだけ、 それが家庭であれ、どこであれ、決して少なくない、そういう人間の現実はあるでありましょう。またその点から、その点との関連で申しますと、いや、そもそもでは使えるということは一体どういうことなのか、何を私たちはここで求められているのか、それは決して当たり前のことではやはりないのですよ。私たちは、まあ、ちょっと相手のためを思って何かしてあげたら、あ、それで使えたことになる、まあ、そんなふうになんとなく思っているところも あると思うんですね。でも今日の箇所で、まあ、使え合いなさいと訳されているところですが、まあ、この言葉はもともとは相手の下に立つ、自分を相手よりも低いものとする、そういう意味の言葉が用いられています。でその意味では、こうすれば相手の役に立つだろう、こうすれば相手は喜ぶだろうと、こちらが勝手に思って何かしてあげたらもう使えたことになる、そうはいかないんですね。聖書の言う意味で、まあ、ある人が申しておりました、言っておりましたが、聖書の言う意味で相手よりも下に立つというのは、むしろこちらの自分の側の思い、自分の考えを相手のために捨てる、そういう意味を持つと言っておりました。まあ、思いを捨てるなどというと随分きつい言葉に聞こえるかもしれませんけれども、それぐらいの思いを持って相手が何を望んでいるのか、相手の思いはどこにあるのか、そのことにやはり注意して耳を傾けなければならない。本当に相手の人の思いに耳を傾けようとするならば、聞き取っていくならば、やはり私たちは自分を捨てるぐらいの思いを持たなければいけない。やはりそういうものでありましょう。まあ、少し場面も違うんですが、主イエス・キリストのご生涯にも、特にゲッセマネの園における祈りを思い起こすと、私たちはそのことがはっきりと神様から示されていることに気づきます。イエス様は十字架の死を前に、私たち人間を救うという神様の救いのご計画の中で、十字架の死を前にして、想像を絶する恐れや苦しみを覚えられた、祈りの戦いでありました。そして主はまず、できることならこの杯を私から取り除けてくださいと、自分の思いを主に打ち明けます。しかしその祈りの中で戦いを経ながら、自分の思いを、まあ、本当にまさに捨てるように、父なる神の御心がどこにあるか聞き取って行かれる。そしてその戦いを経て、主の祈りは、しかし私の願うことではなく、あなたの御心がなりますようにという祈りに変えられていく。そしてその父なる神様との祈りの一致というか、思いが一つになった、その力によって主は十字架に改めて向かわれた。自分の相手のために使えるということは、そのように自分の思いを捨てるような戦いを経ていく、まあそういう側面があることを、私たちはやはり覚えておくべきでありましょう。まあ、もちろんイエス様のゲッセマネの祈りというのは、 ある意味では特別なものかもしれません。でも、このことを思うときに私たちは、改めて今日の5章の21節の言葉を見まして、まあ、互いに使い合いなさいと進めるにあたり、キリストに対する恐れを持ってと言われていることに注目することができます。キリストに対する恐れを持って、お互いに対する愛情を持って使い合いましょう。そういうだけではない。まあ、それも大事でしょうけれども、そうではない。何よりもはじめ、お互いが愛し合う、まあ、そういう感情を抱くよりも以前に、根本において、キリストに対する恐れを持つこと、そのことが私たちに勧められている、いや、命じられているのです。で、ちなみに、聖書では、まあ、キリストに対する信仰とか、キリストに対する愛という言葉は比較的あるようですが、キリストへの恐れ、その恐れを語っているところというのはあまり、いや、ほとんどないようです。で、それならばどうしてここで、あえてイエス様への恐れと言われているのか、やはり、何らかの意図があるということができるでありましょう。まあ、ただその点、いろいろ議論はされているようですが、まあ、あまりはっきりとした結論はどうも出ていないようです。ただ、やはり、聖書全体から思いますときに、一つに、やはり恐れという言葉には、まあ、旧約が特に中心ですが、本当に神を信頼して、自分には信じることができないような状況の中でも、神様に信頼を置いて、すべての信頼を神様に委ねて、自分の心のすべてを委ねて、神に従っていく。そういう、まあ、ある意味での厳粛さ。そういうことを見ることはできると思います。まあ、イエス様の、ゲッセマネの祈りはまさにそういう場面でありましたけれども、私たちも、そうした信仰の試練、人間関係の試練、そういう中で大変な困難さがあり、戦いがある。そういう時に、まず神の御心を聞き取り、神が何を求めておられるのか、もちろんその上で相手のもちろん心にも耳を傾けるんですが、いや、そのことができるためにも、まず私たちが自分の思いを委ねるようにして、神の御心を聞き取ることができる、そういう信頼、そして神に従うことができる信頼、信仰を、へと導かれること、まあ、それはやはり恐れとしか言いようのないことがあるのだろうと思います。さらにもう一つ言えば、この互いに愛し合いなさいという関係において、私たちがすんなりできるということはまずないでしょう。この点においては私たちは何度も失敗し、過ちを犯す、そういう罪を覚えずにはおれないものです。ですから、ここにおいて、こそこの点において私たちはイエス様の十字架による罪の許しをやはり必要としていることを思わずにはおれないのです。使えることを通してお互いの関係を作ると言いながら、私たちは罪人でありますから失敗することが多い。まあ、それも、ただうまくできなかったっていうだけではなくて、気がつけば相手を自分に従わせることになっていることが、やはり多い。 見かけは仕えているように見えながら、相手に仕えさせていることが多いものです。そういう点、私たちは、ある意味いつもイエス様によってその罪を指摘されて、そして悔い改めに導かれて、許されて、神のもとに立ち返って再出発していく、そういうことがやはり必要でありましょう。主イエスは私たちの罪を、どういう形で示されるか分かりませんが、私たちの罪をそこで示されながら、そしてそれをご自分の身に負われたあの十字架をもって許してくださる、その主に対する恐れを私たちはやはり覚えるべきでありましょう。繰り返しのようになりますが、家族の関係、身近な人間関係というのは、身近である分だけ難しい面が多く、また私たちも気づかないうちに罪が絡んでくることが多いものです。そういう時に、ここで命じられているように、まず、キリストに対する恐れを持って、互いに仕え合いなさい。主に対する恐れと信頼に、いつも立ち返りながら、そこで自分の罪を、ある意味、示され、そして悔い改め、許されながら、互いに誓い合うことを改めてその都度学んでまいりたいと思います。試練も多いこの世の歩みにあって、私たちがまた主に招かれたものとして、この御言葉の真理を心に留めてまいりたいと思います。そしてこの世にあって、私たちもまたこの世にあって仕えていく教会の歩みを見出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も暑さの厳しい中にありますが、健康を支えられて御前に集められた私たちに、あなたの命の御言葉を与えてくださり感謝をいたします。悩みの多いこの世の生活にあって、特に身近な人間関係の中で、私たちもまた道に迷い罪の痛みを覚えることが多いことを、御言葉を通して改めて示される思いがいたします。ただそうであるからこそ、どうかいつもあなたの御心を尋ね求めることができるように導いてください。キリストに対する誠の恐れを持って、あなたに信頼し従うことを教えてください。そして何よりも罪許されたものとしての新しい歩み、互いに仕え合う歩みに私たちが立ち上がっていくことができるように導いてください。争いも多いこの世界にあって、どうか教会がそのような仕え合う交わりを証ししていくことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。